今日はこのところからキリストの施設、キリストの施設としてという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは、教会は真理の柱また土台であると、そういう題で、御言葉に聞きました。神様は教会を通して、全ての人がキリストにある真理に導かれ、そして自由を得ることを望んでおられます。そのためにこそイエス・キリストを信じる者を皆救うとお定めになりました。いかなる暗闇の力もキリストに打ち勝つことはできません。なぜならば救いは神様から出ているものであって、イエス様はその誠の光をもって私たちを暗闇の中から解放してくださるからです。私たちは共にこのキリストの御言葉にとどまることによって真理に固く立つお互いとさせていただきたいと心から願います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。こうして今週もこの週の朝、新しい週の初めの朝に私たちを身元に招いてくださり、共にあなたの前に出、そしてあなたを礼拝し、あなたからの命の御言葉をいただけます。この幸いを感謝をいたします。私たちは本当にあなたなしには何もできません。主よ、本当にそのことを私たちに今日今この時分からせてください。あなたの愛によって、あなたの恵みによって、あなたの力によって今生かされていることをどうぞ思い起こさせ、私たちにあなたを本当に霊と誠を拝するものとさせてください。ただただ御言葉を待ち望みます。どうぞ主ご自身がお語りくださるように、聖霊様、あなたに一切をお委ねします。この祈りを愛する主イエス様の御名によって待ち望みつつ御前にお捧げいたします。アーメン。さて今日のテキストではですね、私たちクリスチャン、また教会がキリストの施設であるということが言われています。施設という言葉は、普段日常の中でですね、使わない、あまり使わない言葉ですけれども、その意味というのは君主をですね、君主または国家を代表して、地方または他国に派遣される使者のことです。王または国を代表して他のその地方やまたは国に派遣される使者のことですね。それを施設と言いますが、ではキリストの施設とはどういう意味でしょうか。この説明を、今言った説明をそのまま使って表現するならば、君主とはキリストのことですね。王なるイエス様、そしてまた国家は神の国ということができると思うんですね。つまり教会がキリストの施設であるということは、教会がキリストと神の国を代表して使わされた使者であるということですね。何事に対しても言えると思うんですが、何かを代表するということは、光栄もそうなんですが、それだけ大きな責任が伴いますよね。代表ですからね。代表者が良い働きをするということは、その人自身の栄光だけではなくて、背後で彼を使わした方の、そのまま栄光となるわけですし、また代表者の働きが、悪いもの、失敗とかっていうよりも怠惰であったりね、何かこうそういう悪いものであるならば、それを、それは彼をですね、使わした方の名を汚すことになってしまいますよね。それが代表者っていうことですよね。で、教会がキリストの施設としてキリストと神の国を代表するということも、同じことが言えると思うんです。教会または私たちクリスチャン、それは一つ同じに、言うことができますが、私たち教会がですね、 この世でキリストの施設として、良い働きをするならば、良い存在を表し、良い働きをするならば、それはそのままキリストの栄光、キリストの栄光につながることであり、反対に教会が、先週も見ましたように、真理と偽りの、霊的戦いであるわけですけれども、その偽りや 悪を行うならばですね、それはキリストの名を汚すこと、神様を汚すことにもつながってくるわけですよね。そういう意味で私たちが、自分自身が私がクリスチャンであると公に告白すること、隠してたら全然意味がないですよね。私はクリスチャンですよって告白していくっていうことはとっても大きな意味がありますよね。そこに私はキリストを代表してますよ、私は神の国を代表していますよっていうことが含まれているわけですよね。で、周りの人々はそういう意味で私たちを通してキリストというお方を、またそして神の国、天国を見ようとするわけですね。私たちがキリストの香りを放つものであるならば、周りの人が信じる信じないかは最終的なその人の信仰によるわけですけれども、でもそれにかかわらず、それによってキリストを示すことになるわけですよね。けれども私たちがキリストを表すものでなければ、私自身が表すものでなければ、周りの人には私たちを使わしている方、私たちの背後で私たちを送り出している方がどういう方なのかわからない。またその方の治める神の国というものがどういうものなのか全く伝わらないわけです。ですから、いつどんな時にもどこにおいてもキリストの施設としての、私たちがキリストの施設として使わされているっていうことをですね、自分自身が深く自覚したいと思うんですね。まずそこから出発だと思うんです。それがクリスチャンとして、教会として生きるその一歩だと思うんですね。ある人は自分がキリストの施設であることに重荷を感じる方もおられるかもしれません。そう言われても、私の信仰は小さい、私はそんな、いつも立派な振る舞いとかね、そういうことって、むしろそういう態度だったら健康的だと思いますよね。本当にそれこそ主の前にへり下っていきますからね。逆だとちょっと恐ろしいですが、でもいずれにしてもそう重荷に感じる方がおられるかもしれない。自分なんかがキリスト、主イエスキリスト、そして神の国を代表するっていうことが到底無理だと思う方も中にはおられるかもしれません。しかしその施設代表者っていうのは、私たちがなりたいと願ったからといって必ずしもそうなれるわけではないわけですね。願いがあるっていうことは大切ですが、必ずしもそうなるわけではない。そこにはその選ぶ側、使わす側の選びというものがなくてはいけませんよね。つまりその主に選ばれることによって初めて私たちはキリストの施設になることができる。私がキリストを選んで、私が志願したからキリストの代表するものになったんではなくって、キリストがあなたを選ばれたということ、キリストがあなたをご自身の施設になるようにと選ばれたということが大切なポイントですよね。イエス様は私たちを、教会をですね、選んでくださいました。ここにおられる一人一人を主は選んでくださいました。ですからご自分がどういう人を選んだのか、その選んだ人々がどのような良いもの、また短所を持っているかは、イエス様は全てご存知ですよね。もちろんその中にはですね、まだ自分自身が主に選ばれていることに気づいていない人も含まれています。自分が選ばれているのか、イエス様は選んでくれてないんではないかって、まだその辺がわからない方もここにもおられるかもしれませんが、主は確かに選んでくださっているわけです。ですから私たちは主に選ばれたものとして、 自分がですね、主の務めに、このキリストの施設として主の務めにふさわしいものであるかどうかを考え悩む必要っていうのはないわけです。一つにはね、主が選んでくださったということですから、主はすでに私たちを選んでご自分を代表する施設としてこの教会を一人一人を立ててくださったということです。もし皆さんがですね、大切な働きがあるとしますね、皆さんが、なすべきね、大切なこと、でもそれを皆さんができない、あなたができないって言った時に、誰か代わりのものを立てるって言った時にですよ、どのような人を選びますか？頭がよくって、気が利く、ね、ユーモアもあって、もちろん、仕事もできる、条件ですよね。責任をしっかり果たすという、そういう優れた人を選ぶのではないかと思うんです。ね、皆さんどうでしょうね。自分があんまり自分より優れてる人を選ぶのはちょっとね、あんまり働きが良すぎてもちょっと嫌になるかもしれないですが、でもあなたにとってのそのあなたの目に信頼の置ける人を選ぶと思うんですよね。いや、この人は信頼できない、仕事もできないね、どうかって思う人を選ばないですよね、普通は。で、やっぱり自分の信頼できる人、あなたの目にとってかなう人を選ぶと思うんです。で、私たち教会がキリストを代表する施設に選ばれたという時に、イエス様はその私たちの能力、私たちの何か優れたもの、またその信頼に値するだけのその心ですよね。心を見て皆さん選ばれたでしょうか。ね、自信を持って、そうです、イエス様、ハレルヤって言えたらいいですよね。一番はね、いいですけど、どうでしょう。イエス様は本当にそのあなたの能力を見て、あなたのそれがなかったら私は働きができないんだって言って、何とかお願いするって言って私たちあなたを選ばれたのでしょうか。教会に対する神様の選びというものは、私たちが常識的に考えるそれとは違うわけですよね。これは別にネガティブな方に、消極的な方に行きましょうっていうことではないですよ。でも主がおっしゃることですよね。第一コリントの1章の26節から29節のところを、聖書のお持ちの方は開いてくだされば感謝です。第一コリントの1章26から29のところ、お読みしますね。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはない、なく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを辱めるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱めるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。ここで言ってるのは、ね、この教会の中であの人は偉い人だ、ね、優れてる人だ、あの人はそうでない、ね、本当にこう見た時に多くないよねとか、そういうことではないわけです。神様の前にその人自身が自分を誇ってしまうことのないように、神様は、ね、むしろそういう身分の高いものではなく、低いもの、蔑まれているもの、弱いとされるもの、そういう人々を選んで主が立てられたということですね。イエス様はご自分がいなくて もう立派な働きが出るできる人たちではなくって、ご自分が共にいなければ何もできない、本当に取るに足りない人たちを選んで、ご自分を代表する施設としてお立てになりました。またそれは能力的な意味においてだけではなくって、その心の面においても、イエス様を絶対に裏切ることのないような、信頼に値する人ではなくって、 ね、弟子の中でもそうですよね。ペテロはよく代表、使徒ペテロは代表されて本当にちょっとかわいそうに思いますけども、でもペテロなんかもそうですよね。リーダーだったからこそ、逆にそれを彼の失敗というのはよく言われるわけですけれども、裏切るペテロも選ばれたわけですが、自分、イエス様はですね、自分の考えを優先してしまうような、イエス様よりも優先してしまうような人、勝手な行動を取るような人、都合が悪くなるとすぐに身を引いてしまうような人をご自分がまず信頼する。あなたはそうかもしれない、でも私はあなたを信頼するよと言って、信頼することによって信頼できるその施設として、ご自分を代表するものとして立ててくださっているわけです。それが私たち教会であります。イエス様はそのあらゆる弱さや欠けを持つ私たちのうちに、ご自分の力を完全に表すことにより、私たちを主の務めにふさわしいものとして整えて、本当の意味でキリストと神の国を代表するものとしてくださっているわけです。そこには務めがありますね。務め、私たちはただ存在しているのではなくて務めです。代表者としての務め、イエス様がこのご自分の施設である教会に与えておられる務めは極めて重要なものです。それこそ施設である私たちが自分の力では決して成し遂げることのできないとても大きな務め、それが神様とこの世を和解させるというものです。19節、今日のテキストの19節を見ていただくと、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、うんぬんとありますが、私たちは神様とこの世とを和解に導く、その務めを、大切な務めをイエス様ご自身から受けているわけです。それはイエス様が、復活後ですね、昇天される前に命じられた、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよという、この大宣教命令と同じ務めですよね。ただ伝えたっていう、その御言葉を伝えるっていうことなんですけれども、その働きというのは、すなわち神様とこの人類、私たちを和解させるものなわけです。その和解のとしてイエス様が間に入ってくださるわけですね。罪の性質を持つ私たちにとって関係を壊すことっていうのはとっても簡単ですね。簡単。でも壊れた関係を、もう敵対している関係を回復させるのは至難の業です。ましてそれが、まあ、人同士、そっちの方が難しく思えるかもしれませんが、いや、そっちの方が簡単でしょうね。どんな関係でも、まあ、人同士でも難しいんですよ、ね、不可能だと思える壊れてしまった関係っていうのは皆さんの周りにもあるのではないかと思うんですが、ましてや神様とこの世、その一人一人を和解へと導くって言った時に、本当に教会がそのために果たして何ができるのだろうかと思ってしまいますよね。それが本当に、いや、それが務めだ、行こう、私が変えてやるぐらいの勢いで行く時には本当に失望が待ってるんではないかと思うんです。しかしですよ、先ほどの今読みました19節の続きにですね、神は和解の言葉を私たちに委ねられた、和解の言葉を私たちに委ねられたとありますように、神様はこの世と和解するためにイエス様を救い主として立てて、ご自分の方からこの私たちにですね、近づいてきてくださった。そしてキリスト、この十字架に、あなたの罪のために十字架にかかって死なれたこのイエス様を信じる者は皆救われるという和解の言葉を教会に委ねてくださったわけです。教会がその罪を許すならば、罪の許しを宣言するならば、天においてもその罪は許されている、ね、教会がそれをしなければその罪は永遠に残るわけです。 しかしそのようなもう本当に神様にしかできないような大きな大きな働きを神様はイエス様はこの和解の言葉を委ねることによって教会にそれをなすようにとその務めを与えてくださったわけです。教会はこの和解の言葉つまりキリストの福音を全世界の人に述べ伝えるという使命を神様から受けています。そしてそこには天においても地においても一切の権威を持っておられるキリストが世の終わりまでいつも私たち教会と共におられるという約束が伴っています。これはマタイの福音書の最後に書かれてありますね。天においても地においても一切の権威が私には与えられている。その私があなた方と共にいるんだからあなた方は出て行きなさいなわけですね。その約束が王主が与えてくださっています。私たちはこの和解の務めを私たちだけで果たすことはできませんので、イエス様はあなた方が行くところに私も共に行くと、あなた方がおるところにあなた方がいるところに私も共にいると約束してくださっているんです。私たちがその務めを忠実に果たそうと出ていくならば、主を見上げていくならば、主はいつでもどこでも私たちのうちにいてくださり、そして力強く働いて和解の言葉を伝える務めをですね、全うできるように助けてくださいます。私たちには本当にどう語っていいかわからないことがたくさんありますけれども、主はあなたのうちにおられる聖霊様を通してこの和解の言葉何を語るべきか、イエス様が救い主であるということをですね、大胆に取り継がしてくださるんです。今年ももう11月に入りました。もう7日になりましたね。1週目が終わったわけですけれども、もうすぐにサンクスギビングです。来週再来週ですね、3週目には、ポットラック感謝祭礼拝、そして、まあ、恒例のですね、今年はちょっといつもと違う形で、なると思うんですが、サンクスギビングがあります。そのための準備もですね、必要なわけですけれども、まあ、それがサンクスギビングが終わるともう次の週にはクリスマスのシーズンですね、アドベント降誕節というのが始まります。この時期は一年でもイエス様を人々に紹介する最も良い機会ではないかと思うんです。神様のことを語る、イエス様のことを伝える、本当にその良い機会だと思うんですね。皆さんの周りにもまだキリストの福音を知らない人が必ずおられると思います。神様の救いを求めて叫んでいる方がおられるのではないでしょうか。その方々にキリスト、イエス様とこの神の国を紹介するのはキリストの施設である私たち教会の務めです。すなわちそれは私たち一人一人の務めでもあるわけです。私たちはその主からの務めを果たすべき、共に労させていただこうではありませんか。神様はこの罪ある世に対してですね、何としてでも罰を持って、罰を与えようとして怒り狂っているお方ではありません。ですから私たちも神様のそのをですね、そういう意味で見てね、悔い改めなさいっていう恐怖を持って迫る必要はないと思います。でも神様は確かに忍耐を持って、神様ご自身忍耐を持ってその裁きの時をですね、遅らしておられる。終わりの日まで伸ばしておられます。ですから今は恵みの時ですよ。救いの時ですよ。主の名を呼び求める者は皆救われますと。この福音を私たちに、それをですね、与えてくださっています。神様との平和な関係の中に、神様はご自身入れてくださいます。いかがでしょうか。神様の方から差し出されたこの和解の言葉を今日あなたは受け取っておられでしょうか。神様ご自分から和解しようと言ってくださっている、その和解を今日あなたは受け取っておられでしょうか。 そしてその和解の結果として神様との平和な関係に今日立っておられるでしょうか。今日何があったとしても神様の前に平安を持って出られるかということです。平和な関係というのは、過去のこと、また自分のいろんな問題、それらを持ってきてどうこうっていうことではなくて、神様の前に出た時に、ああ神様ね、私はあなたを知って本当に良かったです、あなたに救われてあなたの御手の中に入れられて本当に感謝です、いろんなことがありますけれども、でもあなたは私にとって本当に命を与えてくださるお方、平和を与えてくださるお方、あなたによって私はこうして本当に平安のうちに立つことができますと、今日あなたは主の前に出てそういう思いで立つことができるでしょうか。まだそれをこの和解をですね受け取ってない おられない方は、ぜひ神様の和解を受け入れてください。パウロはここで言いましたが、この神の和解を受け入れなさい。神の和解を受け入れるとき、それが真の平安を得る道です。教会は和解の務めを果たすためにイエス・キリストによってその施設として建てられました。私たちを含め世界中にある主の教会がですね、この務めを果たしていくことができるように、この務めにいつも立っていくことができるように、そしてこの施設にですね新しく加えられる方々がどんどん起こされるように、共に聖霊の励ましと導きを祈り求めていこうではありませんか。祝福をお祈りいたします。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。天のお父様、あなたに背を向けてしまうような、本当に自分のことばかりを考えているそのような私たちのために、本当に主は御子イエスを十字架にかけてくださり、私と和解しようとあなたご自身から迫っていてくださることを今日共に見ました。主よ、本当に私たちがあなたに近づいたのではなく、主が私たちに近づいてこの恵みの福音を届けてくださいました。感謝をいたします。どうぞ本当にその恵みに対してそのまま恵みとして受け取ることができるように、どうぞ私たちの心を開いてください。心の目を開いてください。どうぞこのイエス様の十字架の父親のそのそこに表されたその愛を、本当に私たちがそのまま受け取ることができますように。何かそこに自分の賢さや自分の能力、力を持ってきて、何か自分が自分の力によって神様に選ばれたかのような、本当に傲慢にあなたの前に高ぶって出るそのようなものでありますが、主よどうぞお許しください。どうぞその心を砕いて、本当に主よあなたは砕かれた魂、あなたの前にへり下ったその心を喜ばれます。どうぞ私たちに自分の姿を本当に正しく見ることができる目を与えてください。そしてそこに注がれている本当にその大きな大きな恵みとその愛に気づくことができますように、どうぞ聖霊様お一人お一人のうちにこのイエス様の愛を
さらに届けてください、豊かに注いでください。そしてその愛によって満たし、またその愛があふれ流れて周りの人々にもそのキリストの愛を届けていくことができますように、どうぞここにおられるお一人お一人を特別に主が恵みを持って帰り見てくださるようにお願いをいたします。感謝をいたします。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。